国民が出て強い国民となる、大いなる国民とする、その先駆けとなるという約束ですね。祝福。二つ目はあなたを祝福する、あなた自身を祝福する、霊的な祝福とともにあなたに関係する全てのもの祝福するということなんですよ。実際ですね、家畜とか財産まで祝福されていくんです。三つ目はあなたの名を大いなるものとすると、ここにですね、信仰の父と呼ばれるゆえんですね、あなたの名を大いなるものとすると。そして4つ目はあなたの名は祝福となると、ね、これはもともとの意味はあなたは祝福のもといとなるという意味ですね。祝福の源、ね、起源となる、つまりあなたが、ね、発信者になる、あなたの向こうはないということですよ。あなたは祝福のもといとなる。今年の司法制御ですね、祝福を受け継ぐ、まさにそこですね。祝福のもといとなる。5つ目、あなたを祝福する者を私は祝福するんだと、ね、アブラムを祝福する者は祝福すると。でその逆も言われました、あなたを呪う者を私は呪う。6つ目、7つ目は地上すべての民族はあなたによって祝福されると。アブラムとその子孫によってアブラムの信仰の従順ゆえに神の祝福がすべてのために及ぶということですね。皆さん、これはですね、アブラム個人に与えられたこの時は目だった。でもこれはずっと続いてるんですよ。例えばアブラムを祝福する者、つまりアブラムとはイスラエル人ですよね。イスラエル人を祝福する者は祝福されていった。いくつか聖書に出てきますよね。例えばエリコの陥落の時に石膏二人をユージュラフはかくまったわけですよ。そうすれば祝福されましたよね。今もそれが続いてますね。だからイスラエルの民を本当に繁栄を祈っていくことは祝福なんですよ。だからここにアブラム契約が今も言うことではそういうことですね。だから今多くの教会がこのことに目が開かれてイスラエルのために祈り始めているわけですね。ここから来ているわけです。これは聖書が教える明確な御心です。私の教会でですね、カリオの祭りというのをやってますね。皆さん、カリオの祭りとイコールマイマイムのダンスってね、まあ、そのイコールというのはちょっと違いますね。あれはそこから特化会であって、ここが起源です。イスラエルの動向を私はしっかりと見るということはここから来るわけですね。そしてもう一つはですね、アブラハムの祝福が今も続いている、その一番の私にとっての事柄はアブラの子孫がイエス様ですよね。イエス様の十字架と復活によって父なる神との架け橋が備えられた。そのイエス様を救う者で信じる者はどんな人でも救われ、アブラハムの子孫となるんだという約束です。皆さんですね、このことをですね、新約聖書にちょっと確認をしたいんですね。大事な御言葉なので読みます。一つはローマ人の手紙の4章の16、開けられる方は読みましょうか。ローマ4の16、ここが大切な御言葉ですね。私たちこのアブラハム契約と私異邦人とつなぐ御言葉の一つですね。では読める方で言いましょうか。ローマ4の16を3、はい。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全てのものの父なのです。そうです。ですから私異邦人もアブラハムの信仰父と、ね、本当にですね、この大手を振ってと胸を張って呼ぶことが許されるんですよ、ね、こっそり言うんじゃないですよ皆さん。アブラハムは私の信仰父ですと、ね、でもう一つですね、ガラティアの3章の28と29読みましょうか。ガラティア3の28、29、これも読める方で読みましょう。ガラティア3の28と29いいでしょうか。では3、はい。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、 それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのです。アメンです。はっきりと書いてますね。イエス・キリストならばあなたもアブラハムの子孫です。私もアブラハムの子孫です。ちょっと皆さんで横の方に言いましょう。あなたもアブラハムの子孫です。どうぞ。どうですか。そうなんだって思いました。あまり言いませんよ日本人はね。あなたアブラハムの子孫ですって言いませんよね。でも信仰者ははっきりと今確認しましょうね。御言葉によってアブラハムの子孫です。つまりアブラハムに与えた、先ほど確認しましょうね、7つの祝福が全部あなたにも注がれているってことなんですよ。すごくないですかこれ。こんな福吹き当たることじゃないですよ皆さん。素晴らしいですよね、神の祝福、アブラハムに初めは限定された祝福が私たちにも注がれているんですよ。これが自己肯定をね増していくのでなくて、何でしょうかね、誰々さんにあなたすごいねって言われてもそれは嬉しいでしょうね。でも神様があなたのため私は命を捨てたんだよと同時にアブラハムに与えた7つの祝福をあなたに注いでるんだって言われて、こんなすごいですねアイデンティティを高めるものは何じゃでしょうか。つまりですね、聖書は創世記から申し上げて全部一貫してるんです。もっと言うならばこれもいつも分かっちゃってます。あのエデンの園でのアダムと父なる神、アダムとエヴァと父なる神のあの関係性、アダムよはい何ですかと人格的な豊かな関係を本当に育んでいた。善悪の地域、つまり善悪の判断の基準は神のみにある。でその意味ですよね、あの木はある意味で。でもそれを通して約束と守ることをして人格的な関係性を育む、その関係を神が決められた。でもその約束を破ってしまったアダムの方はですよ、悪い方に応答したんです。そのことでアダムよという本当に優しい呼びかけが恐怖に変わったんですよ。だから隠れたんです。今もそれが続いているんです。アダムの子孫というのはそういう意味です。でもそういう関係性を神様は決して許されない。あのエデンの園での豊かな人格的関係をもう一度戻して味わうために一人をイエス様を十字架につけて罪を全部その十字架の裁きによって身代わりに受けて許しくださって、死に打ち勝って復活の地父なる神様の関係を運んでくださった。これが福音ですよね。このイエス様の救いによって私たちはこのアブラハム契約を本当に体験することができるようになったんです。だからずっと続いてるわけですよ皆さん、ね、だからこのですね、神様が何を私たちの、ね、したいと願っているかということをいつもいつも私はそこに心を向けることがなければ、このアブラハム契約をいただいているにもかかわらず自分の、ね、自己実現のためにこれを持ちようとするようなものをやっていくんですよ。その理由の一つはやはり聖書全体をしっかりと受け取っていないことが来るんじゃないでしょうかね。私がでしょうか。私はこのままでいいねと思って固執する罪の説が来る悪い思いや考えないでしょうか。また私はね信仰のね素晴らしさをいただいた、でも信仰はね、まあ、ほどほどでいいんですよ。よう言いますよ日本人はね、ほどほどにしときや、ほどほどがええで。確かにね過ぎることは病になっていくので、でも神様との関係性にほどほどはないんですよ。神様に近づけば近づくほどおかしくなる人いますか。それはこっちがおかしいんですよね。神様は完璧完全でしょ、全知全能だから、関係性が育まれば育むほどその人はキリストの似姿になっていくので、どうなるんですか。はい、出てきました。御霊の実が結ばれます。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制でしょ。皆さんこういう風になったらどうですか。困る人いますか。あんたそんな風になったら嫌やわ、もう近寄りがたいわっていう、また違ったりなるかもしれませんが、変な人間とかね、嫌い人間になるはずないでしょ。今申し上げた5つの9つの実が結ばれていくときに、私たちが願う、ああいう人に なりたいなという人になっていく、つまりイエス様に全てその性質が備わっている、キリストの似姿に私は似せられていく歩みを共に今しているわけですよね。互いに祈り合って励まし合って、だから私たちはこのままでいい、ほどほどでいいというふうには思わないで、主は言われます、熱く熱いか冷たいかであってほしい。 生ぬるいものを吐き出すとまで言われたんですよ。じゃあ私冷たい方って言わないでください皆さんね。皆さんね、この熱いか冷たいかっていうのもちょっと間違ったためですよ。これは神様に向くことが熱いのか冷たいのか、つまりはっきりしてるってことですよ。御言葉に対して私はちょっと嫌ですとね、つまり神様のことが大きくあるからそれを私はちょっと置きますっていうことですね。どっちでもいいのではないですよ。明確なんです。でも神様は私に来なさいと言われている。そして自分はこれでいいというふうな自分で決めたその枠から出ていくということですね。皆さんどうでしょうか。私たちはルールとか決まったことっていうのは時々いいなと思う時があります。それは考えなくていいからですね。それをやってさえいればいいからですね。簡単なんです。でも神様がいつも言われることは、主体性を持って今までの信仰の役を破り主に応答していますかということです。応答です。主に従っているか。アブラハムまさにね、ここで苦悩したんでしょう。今までのいろんな関係性がありました。いろんなね、本当に恵みもありました。体験してきたこともありました。でもそれを捨てるのか。でも神の御声を今まさに迫りを受けて聞いている。まあ考えて考えて、でもアブラハムは住み慣れた土地を捨て、言葉も違ってあろうその新しいところに行くのであります。でも主の祝福はそれ以上、捨てた以上のものが約束されているということを信じていたから歩み出すことができたんでしょうか、ね、まさに先ほども分かしてありました、先に決断なんですよ。信仰者というのは状況とか、ね、そういう現実を見て判断するんではないです。判断基準は自分であったり、自分の中にある判断基準は何ですか。まあ、大体、まあ、この関西エリアの人は損か得かですよね。どうですか皆さん、まあ、関東知りませんよね。でも損か得かでしょ。私たちは損なのか得なのか、これ自分が違いますよね。現状を見てこう歩むのはそれは判断です。違います。御言葉の攻めを受けて先が見えない、目の前はちょっと全然それとは違う、でも信じて歩む、これを決断と言いますよね。そこに神様が祝福を約束通り後から後から追ってくるんですよ。これが信仰の歩みですよ皆さん。そのことをアブラムが先んじて経験してくれた、ね、そのことを私は覚えたい。まさに4節からですね、信仰による従順もここに書いてありますね。アブラハムが、ね、どうしたか、4節見ましょうか。4節では3、はい。アブラムは死がお告げになった通りに出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。そうなんですよ、ね、アブラムはね、本当にお告げの通りに出かけたと、いろいろここでやり取りしたとか、なんかこうですね、協議したとか取引とか書いてないんです。さっと応答したと。しかも年齢はちゃんと書いたんですね。75、やっぱ関係あるんですよ皆さん。いくらですね、昔よりも長いこと生きると言っても75は結構年ですよね。75歳だったんです。ご存じのようにアブラムはこれからですね、家庭を持っていくんですよね、家族を。99サラの時、アブラムは早くさんの時に、まあ、子供イサクが生まれていくわけですけども、まさしくですね、人間的には到底不可能なことをアブラムはこれからどんどんと経験していくわけです。つまりアブラムにとって大事なもの、最終的には自分の考え、また人の言葉じゃなくて神の御言葉だったんです。神の御声が一番大切だった。皆さんどうでしょうか。私たちも御心を求めていく中で、どういうふうに求め、何が主の御心なのかは分からないことがあるでしょう。でもこれが一つの私たちの指針ですね。聖書を読んでいくときに、明らかな御心とそうでない御心があるのが分かりますよね。明らかな御心は偶像礼拝禁止とか、御言葉の述べ伝えなさいとか、清くあれとかですね、人が座ることは御心とか、そういうのは明確にありますよね。でも委ねられている御心、私の方でよく考えなさいという御心ありますよね。明らかでない御心、何ですか。誰と結婚するのかなとかですね、どこの職場を、ね、行けばいいのかなとかですね、そういうのはもう委ねられているわけですね。でもその委ねていく一つの指針はあります。まさに一つ目は御言葉ですよ。祈りの中で御言葉をいただく、そしてその御言葉がいつも迫ってくるということもそうでしょうね。そしてその思いが全然変わらないと、 時が経ってもね、その一つでしょう、指針でしょう。そして周りの状況もそうでしょうね。神様がそこに許可を与えているので、周りの状況がどうかということも一つの指針になるでしょうね。そして四つ目は平安があるかどうか。一つ目は祈って御言葉に聞き、二つ目はその思いが与えられ、それが時が経っても変わらない。三つ目は状況がどうか。四つ目が平安があるかどうか。その全体的に私たちは総合的に見極めて識別して決断していくわけですよ、ね。ある時はですね、その今言った4つが全然ないっていうこともあるかもしれません。でもその祈り続けていますからね。つまり神様、あなたの御心なんですかと聞き続けている歩みの中で、歩み出す一歩っていうのは必ずですね、ね、必ず神様がそれに報いてくださると私は信じていきましょう。神様抜きにしてね、自分のことだけを考えていくならば、それは分からないですよ。でも皆さんもそうじゃないでしょうか。今申し上げた4つのことがなかった中で会うんだということもあるでしょう。でも神様に向かって会いに行ったことは全て愛働きで益とするという、あの御言葉の約束がそこになされていくんですよ。ローマ 8-28、 皆さんもご存知ですね。あの一番初めには神を愛する人々って書いてあるんですよ。神を愛するという中で行うことは、神様は全て働きて益とする。まさにアブラもそういう祈りの苦闘をしたんではないでしょうかね。皆さんいかがでしょうか。そしてアブラムが出て行きました。どうだったでしょうか皆さん、ね、その行ったところはやっぱり素晴らしい、ね、どっか分からなかったも祝福いっぱいだったでしょうか。聖書はこう言ってますね。6節読みましょうか。6節3、はい。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。皆さん、カナン人がいたんですよ、ね、アブラムが行く新しい土地だけでもうすでに原住民がいたんですよ。しかもカナン人とは偶像礼拝をしていた人ですね。どうですか皆さん、神の御声に押し出されて行ったら全然なんか祝福とは全く違うようなところだったって、どうします？これこそ神の御心だと思いますか？私思いますね。聞いてへんやないかと、まあ、もともと聞いてへんのですけどね。もう一個言いますね。こんなはずではと思います。思いませんか皆さん、こんなはずじゃなかったってね。え、あ、別に皆さんこれさえも言ったらあかんとか思わないでくださいね。別に文句たらたらは神様には申し上げたらいいと思いますね。聞いてねえよって昔入りましたけどね。知らんかった、こんなはずじゃなかったってアブラム絶対思ったと思うんですよ。カナン人のかいなってね、やめてえなって思いますよね。私はやっぱりね、神様の御声を、ね、聞いて歩んだら、なんかすごいこう道がつらーって開けた、モーセのね、やっぱ後悔が分かるというのをイメージしがちなんですよね。つらーってね、違いますよ。原住民がいたわけですよね。でも神様はちゃんとそれに答えました。7節見ましょうか。では3、はい。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。そうですね、神は現れてくださったんですよ。こんなはずではと思う、ね、腐ってしまうような、ね、全部するのに何なんですか、ね、そういうふうな不平不満を持つアブラムに対して、ね、あなたの孫に私はこの地を与える、もう決めているんだ。今すぐそれが見えないかもしれない、でもこれは必ずなるんだということを言われたんです。まさに今そうなってるじゃないですか皆さん。レカナンの時は今言えるイスラエルですよ。イスラエルが今もうイスラエル人の民の手に渡って、今どんどんどんどんと、ね、世界各地のイスラエル人が今帰ってきてるわけですよ。まさにね、それからもう4000年以上経ってその恵みをいただいている私たち時代に今生かされてるんですよね。すごい、すごいと思いませんかこれも、ね、このカナン人がいたけれども神が働いたらそうなるんです。ただ時がいつかっていうのは私たちがそこにこだわりすぎなんですよ。すぐじゃないとダメです。違いますよね皆さん、神の目から見たら1日は1000年で、1000年は1日なんです。だから私はここからおっしゃることは、もう一つは自動販売機型信仰をやめましょう。祈ったらすぐ聞かれることもあるでしょうが、そればっかりではない。後々のことが多い。私たちが、ね、本当に生きている間に見えないかもしれない、でも後々の世代がそれを体験することができるんですよ。それこそが主を本当に信頼しきった上での信仰者の歩みなんでしょうか。 私が見なければ嫌だっていうのがあって、その次の代がそれを預かることができるんですよね。まあ、アブラムで言えばものすごく後ですよね。でも今本当にアブラムの孫がその恵みに預かってるわけですよ、ね、だからこんなはずはというふうに思うことはあったとしても、神は必ずそのことをしかさることを覚えたい、ね、アブラムはその約束を聞いてどう思いましたか。何をしたでしょうか。アブラムの仕事は聖書を言いますね、主のためにそこに祭壇を築いたんですよ。八節にもそこに祭壇を築き主の皆によって祈ったとありますよね。皆さん、この主の祭壇を築くということは非常に大切です。主のための祭壇とは何ですか。それは神を礼拝する場です、ね、まさしくですね、カナン人というのは異教を、くわい偶像を礼拝していた、その中にあって、やはりその文化がある中でそこに身を置いたらすごいですね、私たちは長いものに巻かれてしまうようなところがありますよね。波かい立たない触らな、な、ね、何神に何とありますよね。だからそういうふうな、私はできるだけ波風を立てないと思いやすい、まさにですね、アブラムがこのカナンの地にいた時のその心は私日本人と似ているんじゃないでしょうか。たくさんの偶像がある、で私は信仰者として神に召されたものとして、私も同じようにそのいろんなこの世の価値観とか、この世の流れとか、この世の本当にいろんな神様以外のものの価値観に流されてしまう危険がある。だからこそ祭壇を築くんです。私はですね、毎週毎週このように祭壇を築かれ、この礼拝もその祭壇ですよね。こう日本にですね、7500近いプロテスタントの教会があるのは、そういう意味でも奇跡です。私はまさにここで考え方をリセットし、チューニングして整えて使わされていくんですよね。そして日々の祭壇は何ですか。個人の礼拝、デボーションですよ。そして皆さんが使わされたところに祭壇が築かれていくわけです。何ですか。アブラム契約の継承者だからですよ。皆さん、さっき申し上げました7つの祝福が皆さんにあるんですよ。だから皆さんが、お友達は幼稚園、学校に、ね、そして4月から新しいね、また学校に行くでしょう。また職場に、家庭に、地域に、あなた自身がイエス様、神様が働く足場となって、祭壇となって広がっていくわけですよ。このことをね、私はここから受け取っていきたいんです。皆さん、いかがでしょうか。これがこのアブラムの与えたこの創世記12章の祝福の本質です。皆さん、いかがでしょうか。こんな素晴らしい約束をいただいている。もしかしてこの日本は今この瞬間礼を下げているのは 0.26 ぐらいと言われています。30万も満たない人しか礼を下げていない。1億2700万人、本当に少数です。でも私たちが礼を下げ続けることをやめずに、この御声を本当に聞き続けて、この祝福の約束に預かることを信じ切って歩んでいくときに、本当に神の御心がなされていくんですよ。あなたを通して、パウロを通して主は言われましたね。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町に私の民がたくさんいるからと言われたんですよ。皆さんが関わる人にも、本当に本物の人生、真理を知りたい人は必ずおられるんですよ。だから私たちはもう一度このアブラハムにいただいた、継承した7つの祝福をいただいているものとして、その意味での自己肯定感を持ってね、使わされていきたいと願います。最後にですね、この創世記1章2章に持たれていた神様とアブラハムとの関係、私はそのことを覚えたい。神の形に作られたものですね。私たちは神の形と神のイメージという意味です。つまりもともと神様は人間を通して天地創造の神を多くの人が知るように作られたんですよ。だから私たちの生きる目的の一つは神の素晴らしさ、栄光を表すっていうことです。あなたの生き様を通して、言葉を通して、ね、あとの二つは皆さんご存知ですね。神喜び楽しみ、神が作られたこの世界を健全に管理するということ。で、神の形に生きるとはどういうことか、どういうものか、最後にお分かりします。皆さんどうですか。もしかしたらこの、ね、今聖書のメッセージを聞いてもまだ野草が入ってるなって ね、あの人を応援するけど私は無理ですってね、いうふうに思う人がいるかもしれません。どうでしょうか。違います。あなたに対して主は言われているんですね。でも日本人はね、こういう神の形に生きていくように召されたと言われてもなかなかピンとこないような教育を受けすぎてきたんです。他の人がやったらやりなさいって、人様教ってね、昔あの隣百姓というふうな言葉もあるしですね、皆さんご存知ですか。隣が田植えを始めれば自分も始め、隣が刈り取りを借り入れをすれば自分もするという、ね、模範となる隣人を選んでそれに習って行動するというパターン、そういうのがもう根付いてるんですね。だから人の目を気にするんですよ、私は絶えず。どうですか皆さん、人の目を気にするっていうことってクリスチャンってなくなりましたか。完全になくなったって言える人っていないんじゃないでしょうか。人の目はやっぱり気にする。もちろんね、全く気にしなくなったらそれはそれで困る人もいるかもしれませんよ、ね、あのでも私はですね、どうしようかというと気にしないっていうふうなことを意識した方がちょうどバランスは取れると思うんですよ。まあ時々言いますね、あの KY 空気読めない、ね、でもですね皆さん、インクライストキリストにあってそうなるならば本当それは健全なんですよ。私はですね、人の目を気にする、じゃあ人の目を気にしないでおきましょうっていうふうに言います。でもこれはですね、ある意味で不可能なことかもしれませんね。神の形に生きるということの中において、人の目を気にしないように生きるんではなくて、あの詩編の16編8節にダビデを通して主は言われまして、私はいつも私の前に主を置いたという言葉がありますよね。私はいつも私の前に主を置いた、この告白が私たちに大きなその答えをくれてるんじゃないでしょうか。つまり人の目を気にしないようになるんではなくて、いつでもどこでも主の眼差しをあえて意識して生きていくんです。人の目をね、気にしないようにするっていうふうではなくて、いつでもどんな時でも主の眼差しですよ。あなたを見張ってる目ではなくてね、主の眼差しです。愛にあふれたあの眼差し、あなたのために命を救いくださったあの眼差しをあえて意識して生きていく。そうすればですね、人の目は低くなる、小さくなるんですよ。そしてこれこそ本物の神の形としての生き方ではないでしょうか。アブラムが地の家を出て神に従うことができた原点はまさにここにあったんではないでしょうか。いつでもどこでも主の眼差しをあえて意識して生きていく。そうしたらですね、他のが小さくなるんですよ。皆さん、捨てるんじゃなくてね、頑張って頑張って捨てたらこっちにエネルギーが全部いっちゃうの で、神の眼差しをあえて意識するということをそこにエネルギーを費やすんです。これは全てそうですよ。神様との関係を本当に育むことをあえて意識するとか、神を恐れたら他のものは恐れなくなるんですよ、ね、そのような生き方をすることを私はこの創世記12章からもう一度見直して、本当にこんな祝福をいただいているんだと。そして私たちはですね、アブラハムの子孫とされたものとして、これからの週末をしっかり時代を見て見極めて祈りを持って、そして本当に主話の聞いた言葉を本当に発信して生かされていくんですよね。あなたを使わされるところで、あなたの行くところはこの人は一緒に行くことはできません。あなたが使わされている、そのことを覚えてですね、この御言葉の確信と、また本当に神の眼差しをあえて生きてする歩みを本当に歩む一週間、これからの人生を歩ませていただきたいと願います。祈りましょう。それぞれ応答いたしましょう。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。こんなにたくさんの祝福を今日いただいていることをもう一度教え確認させてくださったことありがとうございます。そうすればそれはあなたの血の世を出ること、いろんな骨習から解放され、そして信仰決断を持って御言葉に従っていく、その時にこの祝福が本当に実体験として味わえることを本当に感謝します。どうかこのような恵みを掘り出した祝福を受け継ぐものとして、ますます私を持ち、また育んでくださいますように。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。フォートの